76.9 FM High.
皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝はユニテックホールディングス代表取締役の鈴木佐太郎さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。鈴木です。よろしくお願いします。
それではお話を伺う前に、ユニテックホールディングス代表取締役の鈴木佐太郎さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。鈴木さんは昭和21年の生まれで静岡市のご出身です。大学をご卒業後、自動車会社に入社、33歳で独立、IT 企業のユニテックを創業、昨年12月、持ち株会社のユニテックホールディングス株式会社を設立、代表取締役に就任されました。同時に静岡情報産業協会理事長を務めになり、業界の発展に尽力していらっしゃいます。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。鈴木さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところ、ご足労
いただきました。いいえ、お呼びいただきました。ありがとうございます。
昭和21年の生まれということで、はい、年齢的にはですね、ビジネスを成功させて、いい年齢まで来たなっていうような感じですね。
そうですね、成功したかどうか別としていい年になりました。
私どもから見てるとすごいことだなっていうふうに思いますが、もともと鈴木さんは静岡生まれの静岡育ちということでしたね。
はい、
でずっと大学は別ですけど、はい、地元で小中高等学校された
い、はい、高校までは静岡です、
ね、大学の頃は学生運動かなんかが。
そうですね、私は京都にある学校に大学してたんですけれども、はい、当時は学生運動が特に盛んな年代でして、また京都は全国でもその中でも際立って学生運動が盛んな町でした。
でもその頃の人たちがですね、はい、非常に頑張って現在の日本の、ね、経済を支えているっていうところもあるみたい
です
ね。
いや、それは私も同感です。やはり国を思う気持ち、自分の国を愛するという純粋な学生の気持ちが、卒業して学生運動を離れていった人たちが今度は自分の仕事、これを思う力に変わっていった、それが日本の経済の発展に一部寄与した、そんな頑張り世代だったと、そんなふうに思いますね。
一種の逆バネみたいな形でですね、はい、頑張ってというふうな感じを私受けてね、
はい、
私なんかより後の世代なんですけどもね、はい、どうでその奥さんと知られた。
はい、彼女も京都の大学におりまして、たまたまコンパで一緒になりまして、それから少しお付き合いをさせていただいたということがそもそもだったんです。
で、大学を卒業されて自動車会社へ
入られたって
確かに、
ね。はいはい、大学では電子工学を学んでました。で、当時コンピューターなんていう言葉がない時代でして、ただ大きな企業は電子計算機を導入をして、事務の合理化とかですね、顧客管理に使用し始めた頃だったんですね。で、自動車会社とはいえ大きな会社でしたので、そこも電子計算機部門というのがありまして、たまたまそこに入社をしたということです。ただ私は大学では電子計算機を作るというような勉強をしてたんですね、理論的に。ただ実際入社してやったことはそれを利用すると、今でいうとソフトウェアを作ると。
なるほど。
同じコンピューター関連でも作る利用するは全く違う分野なんですね。 戸惑いがだいぶありましたけれども、
ちょうどあの富士通の池田さんって言いましたかね、はいはい、あの方が日本のコンピューターを創生したというふうなことですけど、はい、今考えてみるとすごいことやったな。
いやそうですね、今でこそコンピューターといえばもう社会のインフラで誰でもがまあパソコンを使うとかスマートフォンを使うとか一般化してますけれども、当時は先ほど言いましたコンピューターという言葉すらなかったんですね。電子計算機です、
そうですね、
それもものすごい高額なものでした。
半端じゃない、それにものすごく大きなね、当初は真空管みたいなものを使って
た、ね、まあ、真空管トランジスタ ダイオードの時代になりましたけど、ですから私どもが機械を使うときにはマシン室、マシンって言ったんですね、うん、コンピューター室じゃなくてマシン室、うん、で完全冷房の部屋 で無菌室のような部屋に入ってからコンピューターの部屋に入るんですね。その時には白衣を着てくんです。でも塵を持ち込んではいけない、はい、まあ、そのぐらい高価でありまたセンシティブな機械が電子計算機だったんですね。
その時代から見ると今のそのパソコンにしろあるいはあのモバイルって言いますかね、はい、あの携帯電話とか、はい、スマホとかなんか言うと嘘みたいな時代になっちゃいましたね。
嘘というより信じられないですね。であ
んなちっちゃいところでどうしてあんな精密なね、はい、その計算機能とか記録機能っていうのがね、はい、入れられるのかって今でもいくら説明聞いてもよくわかんないんですけどね。その時にそのなんていうか就職の選択の時にね、はい、またどうして自動車会社だったんですか。電子工学の関係だからそっちへ行くという選択があったんじゃないですか。
自動車がやはり日本に普及し始める頃だったんですね。まだ大衆車というような車もない時代で、ただ車の社会になると、まあ、そういう中では面白い仕事ができるのかなと。たまたまでも配属されたのが電子計算機の部門だったと。
なるほど、
はい、
うん、で自動車会社へ就職されてまあ、コンピューターのソフトを中心としていろいろやられたんですね、はい、何年ぐらいおやりになった、
10年弱くらいですかね、うん、まあ、自動車会社は途中で辞めたりしましたんですけれども、ソフトウェアの開発にはずっと従事をしてました、
うん、
ただソフトウェアっていうのは本当電子計算機を購入する企業に無償で提供されるものという時代だったんですね。
なるほどね。で昭和56年、まあ、実際昭和55年ぐらいに創業されたんですかね、
はい、55年
ですね。そうですね。あれからの成長ぶりってのはすごいんですけれども、最初やっぱりあるって手探りみたいなところがあったんじゃないですか。
はい、33になる直前に昭和55年の9月に仕事を始めました。で翌年の56年の4月に株式会社として法人登記したんですけども、周りからはですねソフトを開発して食っていけるのかと、そんなように見られてました。要はソフトウェアはコンピューター、要はハードウェアの付属品サービス品だったんですね、まだ、
うん、
ただ私が創業する前後して IBM という世界最大のコンピューターメーカーが、うん、ハードウェアとソフトウェアは全く別物だと、でソフトウェアがなければハードウェアはただの箱だと、コンピューターはただの箱だよということで、ソフトウェアにこそ価値があると、そういう政策を打ち出した頃だったんですね。
うん、それで、はい、最初からその今の本社があるセナのところですね、あそこにオフィスがあったんですか。
いえ違います。はい、最初はですねそれこそ何も資本も何もない中で仕事をやりたいということで作った集団だったもんですから、倉庫の一室を借りました。今でいう流通センター通り沿いに倉庫がありましてね、その倉庫の2階突坪を1坪3000円で借りたんです。ですから突坪で3万円ですよね。もうエアコンなんてのはないです。で机も椅子も何もないもんですから、当時から流行りだした中古の事務機器屋さんというのがありましてね、その中古屋さんへ行って机を買って椅子を買って、うん、で運ぶのも有料でも高いもんですから、レンタカーのトラック借りまして、それでその倉庫の2階に、まあ、一緒に仕事をした仲間と運び込んだ、うん、そんなところからの仕事でしたね、出発は。
ね、
は
い、しかしスタート時代の悪戦苦闘っていうのはすごいものがあったんでしょうね多分。
まあ自分ではやりたい仕事をっていうことだったもんですから苦しいとは思わなかったんですけどもね。ただ食っていかなければいけないし、 一緒に仕事をやろうと言って集まってくれたメンバーに生活費給料を支払わなくちゃいけないわけですね。そのために私は、まあ、今思いますけれども誰にも負けないほど仕事をしました。まあ、それだけは自分の今での、までの原動力のベースに本当になっていると思いますね。
爽やか談話室はユニテックホールディングス代表取締役の鈴木佐太郎さんをお招きしております。
多分その段階ではまだ正直言ってそのソフトウェアの開発って言っても、まあ、海のものとも山のものともつかないような状況もあったと思うんですよね。はい。でまあ、なんとかこれでは食っていけるだってこれを会社としてですね、はじめにやっていけるなっていうふうに思ったのは何年ぐらい経ってから？
長期の目標を立てることはなかなかできない業界だということで仕事を始めましたので、最短5年後をこういう姿になりたいと、5年先を目標に、まあ、頑張るように描いてきたんですね。その5年先にはお客様、一般のエンドユーザーからソフトウェアを受注して作らせていただくと、そしてお客様をサポートしていける、そういう企業になりたいと。まあ、その5年の中はメーカーがサービスで提供するソフトを作る、ですからメーカーのソフト依頼に応えていたというのが主だです。
ね、はい、気軽にソフトウェアっていうようなことをお互いにこう会話の中で今話してきたんですけれども、はい、基本的にコンピューターをどうやって使いこなしてそのビジネスそれにうまく役立たせるか、はい、ということがソフトウェアというふうに、はい、うんと大まかにはそうです。
そうですね、
細かい定義はもっとあると思いますけどね、はいはい、そんなことでいいでしょうか。
はい、
だからいろんな業界とか業態に応じてビジネスに応じてそれぞれそのシステムっていいますかね、はい、その計算あるいは、まあ、記憶そういうような装置を全部仕分けとかいろんなものを整理したセット そのソフトウェアっていいますかね、そういうものを作るというふうなこと、はい、だからある種の受注みたいなところがある
そうです。一品生産ですよね、そういう点では、うん、お客様がこういうことを合理化したいとか、こういうようなデータを詳細に分析して商売の発展に結びつけたいとか、あるいはマーケティングをしていく中においてどういう分野に主に進んでいけばいいのかっていうようなお客様それぞれの要望を聞かせていただくんですね。で、私どもはそういう要望を機械で動かすためにはどういう機械がいいのか、どの程度の機械がいいのか、そしてどのぐらいのソフトウェアをどのぐらいの工期で作って収めればいいのか、収めた後どういうようなサポートをしていけばいいのか、トータルな提案の中でお仕事として受注していくと。ですから金融機関あるいは、まあ、こういった報道機関あるいは販売会社あるいは医療機関、いろんな業種業態の企業さんがあるわけですけれども、それぞれがまたみんなそれぞれに需要用途とされる使い方あるいはご希望される使い方異なるわけですね。ですからまずは一品生産と、当時はそういう状態でしたね。
しかしそれも簡単にマニュアルがあるわけじゃなくてですね、はい、全部一からそのいわゆるマシンといいますかね、コンピューター機械がどの程度の規模か、それからコストはどのくらいかとかですね、はい、どのくらいの期間かけてその作られるか、はい、そういうものを全部計算してそれにかかるわけでしょ。
そういうことですね。
だからその苦労っていうのは並大抵じゃないですよね。
でもそこがやはり面白いところなんですよね、はい、ゼロからものを作っていくと、うん、で組み合わせながらお客様の要望にフィットできるような形としてお納めすると。
で、 できてそれがいやよかったよ鈴木さんよかったって言われるときは何よりもやっぱりビジネスマンとしてい
や嬉しいですね。でも逆に思ったようなものができてないとこんなものにお金払えないっていうようなケースもそれは中にあったありましたね。
ある種の試行錯誤っていうのがあったんでしょうけどもね、はい、どうですか。で、一つのねそのシステムとして、まあ、業界って、まあ、いろんな業界があるんですけど、はい、まあ、よく、まあ、鈴木さんのところのユニテックに出てるんですけど、合商っていう、はい、システムありますね、はいはい、あれはどういうものなんですか。
あれは主にですね、水産加工会社、魚を加工される業者さんに向けたソフトウェアなんですね。で、先ほど話しましたように一品一品1オーダーごと作るというソフトで私どもの会社は成り立ってきましたけれども、やはりコストがかかるんですね。そうすると、まあ、静岡を中心とした中小企業さんの多いところではソフトのコストをできるだけ落としたいと、 そうすると勢い出来合いのものを購入していただくということで、私どもが作ったものがたくさん売れればこそ吸収できますので安く提供できると。ただお客様ごとに中身が多少違うもんですから、その出来合いのものをカスタマイズする、まあ、セミオーダーですね、うん、こういったソフト、その一つが豪商なんですけども、うん、水産加工会社さん、例えばですね、焼津あるいは沼津漁港があって水揚げがあります。その水揚げするまでは魚を取ってくるという商売ですよね、うん、取ってきたものを市場で仕入れてそれを商品として販売する、その過程で加工っていうものがありますね。
在庫管理もあるでしょうね。
はい、もちろんあります。鮮度も当然変わってきますから、うん、でその加工をするというのは、例えばの例ですよ、カツオを1匹切り身にすると、そうすると何キロのカツオから10切れの切り身ができると仮定します。ところが加工するのが人間の手で包丁で切っていくわけです。全くぴったりと同じ切り身にはならないんですね。魚の大きさも形状も違います。そうすると10切れ取れればコストとして見合うのに、9切れしか切れないという場合は赤字になります。11切れ切れれば黒字になります。その辺をコンピューターでちゃんと管理できるように、この魚はこういうふうに切っていけば必ず10切れ切れますよと、まあ、そういう単純に言うとですよ、うん、そういうような生産加工をするときの指標になるようなものを過去の統計から出して加工職人さんに指示すると、そうすると経営される加工会社さんの経営者は読めるんですね、うん、これだけ仕入れてくればこれだけの切り身ができて、これだけ出荷できるから1切れいくらで売ればいくらの利益が上がると。例えば10切れで9切れだと10切れだと1割収益が変わってくるんです、うん、
大きいです
よ、ね、大きいです、まあ、そういったようなものをソフトウェアで、まあ、こう今ではモニターといってパソコンの画面でそれを加工する職人さんの前に置いて、うん、あなたの実績はこうだからこういうふうに切りなさいとかですね、そういう加工職人に指示まですると、まあ、そういったようなものを一つの例ですが包含したソフトウェアが豪商という名目で売らせていただいて、
今までそれはその水産会社の社長の勘でやってたわけでしょうね。
勘と同時に職人さんですね。ですからこういう言い方は悪いんですけども、経営者が加工現場にいるときはちゃんと10切れ切れると、うん、ところが社長さんが事務所行っちゃって職人さんだけだと9切れしか切れないとかですね、そういうような、まあ、多く取れる少なく取るっていうことの標準化ですよね、平準化を誰が切ってもできるようにしましょうと、う
ん、なるほどね、はい、で現在でもやっぱりあの水産加工の関係ではかなりそのシステムとして使われている、
はい、使われています。
そうです、
はい、使っていただいてますね。
じゃあ御社のお世話になった会社っていうのはうんと多いわけですね、
ま
あ、
いやこれを入れたから利益が上がったよというお言葉をいただいている会社さんが何社かございます。
嬉しいですね。
はい、嬉しいですね。
ね、まあ、その他あのユニクラって、はい、何ですかユニクラっていう
の。これはあのユニテックのユニと倉庫の蔵ですね。
在庫管理みたいなもの
です。そうです、冷凍冷蔵庫を営業としてなりわいされているお客様が冷蔵会社さんとかございますね。あそこはお客様から生鮮なものをお預かりするわけですね、うん、そして冷凍なり冷蔵をしてお客様の要求に従ってそれを出荷していくと。その時にいつ入ったものなのか、何度の温度で管理すればいいものなのか、でいつ出ていったのかということで、最終的には生産するときに請求が必要になりますね。その請求がお金として入ってきて倉庫業が成り立つんですけども、こういったあの冷凍冷蔵庫を営業されているお客様向けの商品の管理用のソフトだということですね。
なるほどね。あの名前も面白いんじゃないですかね、さっきの豪商とかね、ユニクラとか。
そうですか。
あの鈴木さんご自身が考える
これはあの営業とかと一緒に社員全員にですね、うん、どんなネーミングがいいんだと候補するんですね。最終的には私がこれがいいねっていうことで決めるんですけども、まあ、いろいろ上がってくる中でやっぱり商品ですので、ソフトとは言いながらあの耳受けするもの、お客様がその名前を聞いてこんなものだと類推できるものがいいということで、そんな名前にしています。
現在業界としては、まあ、水産っていうのも一つのメインでしょうけど、その他の業界でもいろいろおやりになってると思うんですけど、
はい、
あの例えばどんな業界
で。そうですね、あのこの 3,4 年前からはデイケアサービスをされている業者さんとかですね、はい、介護福祉施設ですね、うん、こういったところがやはりお客様として多く増えてきてます。
そうするとその、まあ、いろんなその介護の職員の仕事の内容とか、はい、それからお客様とユーザーのある状況とか、はい、そういうのは全部パソコンで、パソコンというかコンピューターでその管理している。
そうです、はい。最近ではあのデイケアサービスを提供する職員の方に iPad のような携帯端末を持っていただいて、ね、あなたは次にこの方のところに回んなさいよとか、でそこへ行ったら何をしたのかインプットしなさいよとか、うん、その患者さんっていうんですかね、在宅の方の写真も撮れますので、撮ったらすぐに送ってきなさいよとか、そういうケアする方の要は行動を指示してやる、うん、現場の状況を即座に本部で把握するっていうような使い方をされてきていますね。介護職員があるお宅へお伺いすると、その介護職員がいつもいつも同じ人が行ける場合ばっかじゃないですね、うん、違う介護職員が行く時もある。その時に前回までどういうような介護をしてきたのかは現場に行ってその携帯端末の画面を見ればわかるわけです。それをあったら別の方が踏襲すれば同じサービスが提供できるわけですね。でそのサービスを提供する前と後を実際に写真を写して本部の方で保管しておけば介護職員のした仕事も見えると。で1日に何件か回られますので、回るスケジュールもですね、例えば1箇所で時間かかってしまったら2箇所目がちょっと行けなくなったと、その時にはすぐに他の職員を指示するようなこともその端末との情報のやり取りでできる。
なるほどね。
FM ハイ爽やか談話室、ユニテックホールディングス代表取締役の鈴木沙太郎さんにお話を伺っています。
鈴木さん、やはり主にやっぱり静岡県を中心とした中小企業とかそういう特殊な業界を まあ、ある程度ターゲットとしているというところがあるんでしょうか。
はい、私どもの出先機関としては沼津、そして東京、長野県の岡谷に本社の静岡以外にあるんですけれども、はい、静岡の本社と沼津は県内のお客様の、うん、まあ、先ほど言いました中小企業様がほとんどです。東京は自治体が主なんですね。
ああ、市町村
があるんですね。市役所が多いですね、はい、例えば、まあ、神奈川県内、東京都内の市長ですね、うん、で長野県もやはりこれは諏訪湖を中心とした
諏訪湖がありました
。はい、今はその部分はやってないんですけども、諏訪湖を中心とした西6町がありまして、その住民対応をなんていうんですかね、諏訪には第三セクターがございましてね、岡谷市、諏訪市等が出資してできたコンピューター会社があります、うん、そこと一緒になって諏訪湖中心とした西6町の、まあ、お仕事をさせていただいて。
なるほどね。まあ仕事の範囲っていうのはある意味で言うと無限に広がってきそうな感じがしますね、
はい、
やるようによっては、ね、はい、ただそうかといってものすごくその荒っぽく大きくしていくっていうことよりも、
はい、
ユーザーの本当のニーズに応えるようにきめ細かい、
はいはい、
それから本当に役に立つようなものをやっていかなきゃいけない。
思いますね。
多分鈴木さんはそういうね、経営哲学持ってられるんじゃないかなって感じましたけどね、
はい、コンピューターはコンピューターを利用するソフトを作るのにはハードウェアというアーキテクチャを知らなくちゃいけませんよね。これテクニカルの部分です。もう一つはソフトを作るのに大事なのはお客様の業務内容を知らないといけないわけです ね。例えば宮川会長さんがおられた県庁という公共事業体ですね、役所の仕事をする SE 技術者は役所の仕組みを知らないといけないし仕事の中身を知らないといけない。特に市役所とかの仕事ですと住民の窓口としてどういうことがなされているのか、住民が何を要望されて、例えば住民票欲しいとか印鑑証明欲しいとか登録するとか、こういう業務に精通した人間でないと役所の仕事はできないんです。ところが彼らがでは医療の仕事をと言いますと医療現場のことは全く知らないわけですね。
そうですね。
全く知らないものが医療のソフトウェアを作ることができないということで 要は業務の内容を知っているということとコンピューターのアーキテクチャを知っていること、この2つが必要になって初めて1つのソフトウェアができるんですね。ですから無限に仕事の可能性はありますけれども、技術者が無限の知識を得ることはまずできないもんですから、
そうですね、
どうしても限定された業種の中だけで仕事やっていくということになりかねませんね。
まあ、そういう中で関連会社もいくつか作られて、それでそれぞれ、まあ、結局一つの会社で処理しきれないから分社化するんでしょうけれども、はい、で今度その鈴木さんは、それぞれの個々の会社の社長を辞められて、
はい、
いわばそこにつかさつかさを置いて、
はい、
そのホールディングカンパニー、
はい、
でそこの代表取締役社長ということになったということですけど、これはやっぱり、ある程度その分業を分担させないと、
はい、
個人のあれでは利しきれないというところがあるんです、
ありますね。まあ、それと先ほど冒頭にお話しました、私も投資取りました。
いやまだは、
いやいや本当に電子計算機という言葉しかない頃に今のスマートフォンとか携帯端末、こんなものを想像すらできなかった、たかだか30年ですね。本当に技術の進歩というのはハードウェア面でもソフトウェア面でも早いんです、激しいんですね。でそれらがやはりタイムリーに経営者が理解しなければ、社員のある意味では管理監督もできないし評価もできないんですね。もうそれはやはり経営者としての潮時だなという思いになったんですね。でもう一つは、100人を超える技術者を抱えてますと、全員を一つの評価レベルで評価するってことは非常に難しいんです。
そうかもしれませんね。
例えば行政を担当している技術者と水産加工業さんのような一品ソフトを作ったりしている技術者と、やはりこう視点が違うんですよね。それと教育研修をさせていく、その研修テーマも違ってくるんですね。そうなると同じ土俵で彼らを同じように評価するってことは非常に平等性に欠けるというふうに思うんです。ですからユニテックホールディングスという持ち株会社を作りまして、現業に特化したユニテックで、このユニテックの中も今話しましたように技術者のある意味では思考性を変えていくような中での分社化が必要だと。そうするとやはり100人150人の企業を30人単位の5つの企業にしていくとかっていうことで、小さな単位で彼らに能力を発揮してもらう、その単位ごとに彼らが評価されて満足できるような仕事をしてもらうことが大事になる。でそれを統括する部分が必要だということで、ある意味では私は、現業から離れてその持ち株会社の中でその分社化した会社の経営指導をしていくとか、分社化した会社間の連携を図っていくこととか、こちらに自分の能力力を移していった方がより新しい時代に即応したソフト会社になっていくんじゃないのかなと、そんなふうに思いましたものですから、
まあ、はい、これからもぜひ一つ、いろいろとご指導お願いしたいと思います。
とんでもありません、
頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
今日は忙しいところありがとうございました。
とんでもございません、お呼びいただきましてありがとうございました。
今朝の爽やか談話室はユニテックホールディングス代表取締役の鈴木沙太郎さんを迎えしてお話を伺いました。鈴木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。